今ここに白熱したバトルが展開される。ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。今回はなんとジェリージェリーカフェ新宿店オープンスペシャル。やったぜ。むちゃくちゃにしてやるからね。というわけで今回も始まりました、ホラボドはですね、なんとジェリージェリーカフェが新宿店にもオープンしたということで、早速レセプションパーティーにお邪魔して、オーナーのケントさんからいろんなコメントをいただこうかなと思っておる企画でございますよ。はい、ということで自己紹介をお願いしたいと思います。どうぞ。
はい、ジェリージェリーカフェ新宿店の店長兼オーナーのケントと申します。よろしくお願いします。
ケントさん、私ケントさんって呼んでないんですけど、なんかケントさんって呼べって言われたんで、正体陰徳なんですよね。
そうですね、まあ、大きなにはしないスタイルで、
もともとはね、めちゃくちゃ仲良くて、うちにもすごい遊びに来てたとある人なんですけど、まあ、今後は黒いハートを白で塗りつぶして、ね、オーナーとしてちゃんとやっていこうというね、心を改めましたんで、
だから分かる人には分かっちゃうっていう。
あー、まあ、それはそれとしてね、絶対ツイートしないでほしい。そしてそんな中、真っ黒な女はこの人。
はい、遊びカフェオーナーの伊達あずみです。よろしくお願いします。
あったー、伊達あずみだー。いやでもね、先輩ですよね、ケントさん。
そうだよ、敬え。
大先輩、
敬え。
遊びカフェなんてもうめちゃくちゃ今
先輩なのに、ライトの数が足んなくて、アドバイスを先ほどいただきまして、
ライトの数が足りない。お店の、
そう、お店が2回オープンすることになりまして、
なんと遊びカフェが2階がオープン。
いや、ありがとうございます。
だってもともとほらね、路面店で、
路面店で
だったのに、そこのさらに2階、
そう、2階も拡張することに。
あら、あらやだ。じゃあもうジェリカフェスペシャルやめて、遊びカフェスペシャルにした方がいいかもしれない。
別の回にして。
あ、それ別の回なの。
やろな、
仕方ないな。まあ、そんなね、ダデコさんにもフィーチャーしつつ、でも今回はさらにもう1名スペシャルゲストがいらっしゃいます。どうぞ。
はい、今回ですね、ジェリージェリカフェ新宿店さんのですね、内装工事をやらせていただきました、ボードゲーム工務店の山サロブです。よろしくお願いします。
おお、お、ボードゲーム工務店、マサノブさん。
割とそういうの名乗ってます。
あ、よろしくお願いいたしま す。ちゃんとお話しするのは私も初めてなんですけれども。え、ってことは遊びカフェもマサノブさんが。
そう、絶賛なんで、今日久々っていうか、マサノブさんとこういう場で会うの初めてで、
え、
そう、綺麗な格好してるマサノブさん初めて見て、
いつもは
今日初めて見た。
それも作業着、
作業着なんだ。
タオル頭巻いてみたいな感じなんで、そうそうそうそう、見て、え、誰みたいな感じで、
おしゃれなストールまで巻いてる。
そう
普段着はちゃんとこうですよ。
今ピシッとされたね、青年で
いらっしゃる。
なんか驚きが。
いや、なんかいいな、なんかみんなすごく仲良くて、私だけハミゴじゃないですか。
まあ、帰りますね。
帰らへんよ、むちゃくちゃにしたんね。
お前、
言っときますけど、ケントさんのファンはめちゃくちゃいますからね、皆さんご存知でしょ。
いや、そりゃそうでしょ、だってケントさんなんてもう、
イケメンオブザイヤーを毎年。
本当だよ。
ボードゲーム会話のイケメンオブザイヤーでもう毎年優勝ですよ。
いや、そうだよね。え、本当にボードゲームカフェのオーナーになるんですか。
確かに。
なりますよ。
確かにな
りました。
あれ、でもイケメンで思い出しましたけど、ジェリージェリーカフェの代表である白坂先生がいないんですけど。
あ、彼諸事情にいるように。
なんでやねん、何のスペシャル。
今駆けつけてるところ。
今黄色い T シャツを羽織って走ってるところだもんね。
そう。
ああ、じゃあ間に合うかな。こういう場合間に合わねえんだよな。
あの紅白からカウントダウンに行くみたいな。
はい、
みたいな流れで。
まあ、そんな白坂 P ももう飽きちゃったんで、コラボ的には。今後はやっぱりね、ケントオーナーをフィーチャーしていきたいですから。
ありがとうございます。
はい、いろんな質問を今回ぶつけていきますが、でもその前にですね、せっかくリスナーの方に届けたいのは、え、正信さんってどういった方なんていうのをもうちょっとね、穴こじり開けてね、みんなで見ようというところなんですけど、正信さんはどういった経緯でそのボードゲーム関係のお店の内装とかをお手伝い。
といえばですね、
はい、
館長が、はい、ビールで、ツバイをオープンするという話の時に、そのツバイの内装工事をですね、請け負えることができるかっていうのを館長さんからお話しいただいたのが一番最初。
え、何年前？
もうだから、2年半ぐらい前だね。
はい、あ、じゃあ別にそれまではボードゲームは好きだけど、別にそんななんかお手伝いするってことはなかった。
はい、もともとは僕はだから家業が工務店なんで、
はい、
そういう話を知っていた館長さんがツバイをオープンする時に行かれて、あ、ぜひやらせてくださいと。
あらー、
でそこからですね、本当にこういうボードゲームカフェとかスペースさんの仕事をやらせていただけるようになった
の。じゃあそこから例えば他の人が困ってたら館長さんが、あ、正信さんって方がいてみたいな。
あ、そうですね。だからその次に館長さんのご紹介でいただいたのが、大井町の喫茶マーブルさん。
マーブルさんも正信さん、はい、
で直近だとコロコロ堂さん。
コロコロ堂さんも正信さん。
いや、すごいトップシェアですよ。
トップシェアすごいね。
ありがたいことに、
めちゃくちゃ稼いでますよ。
いや
すごくない？この安定してそのボードゲームカフェをそのオープンとか改装するっていうのが来てるっていうのもすごくないですか？
確かにね、この今勢いで、かつやっぱみんな困るのは、いや、ジェリーカフェさんおしゃれですねとか、コロコロ堂さんはアットホームな感じがあっていいですねみたいなのあるじゃないですか。で、真似したいって思ってる方いっぱいいるわけですよ。
そうね。
その中で、正信というコンテンツを、
そう
今後も大きくしていくのか、今後どうしたいとかあります？
今後でもやっぱりまあお話いただければいくらでもやるんですけど、いただければやるんですけど、ただやっぱりこう、もう各それぞれやっぱお店の色っていうのは大事にさせていただきたいなと思ってるんで、僕がやってるからみんな一緒くたみたいな感じにはしたくないんで。
そこもまたうまくて、じゃあここがね、今ジェリージェリーカフェ新宿店さんとコロコロ堂さんね、ツバイそれぞれどうかっていったら全然やっぱ雰囲気違うから、そこの差はやっぱプロだからっていうのはありますよね。
多分そのオーナーさんって、まあ、私のことなんですけど、
伊達あずみオーナー、
そう糸とかちゃんと組んでくれたりとか、まあ、こういうとこ大事にしてますよみたいなの結構やっぱ受け取ってくれるのがうまいので。
NG はあるんですか？こういうのは無理だったみたいな。
正直ないんですけど、一つだけ言えるのは、今回その、まあ、ジェリカフェ新宿店さんやらせていただいて、これ、まあ、お二人のオーナーには全然当初は話してなかったんですけど、タイミングがたまたまバッチリ合っちゃって、伊達さんの遊びカフェ2回オープンっていうのと、ジェリカフェ新宿店さんの工事が重なっちゃって、あと、まあ、僕のオリジナルの仕事もあるんで、
はい、そうですよね。
なんで今4現場ぐらい全部掛け持っちゃってるんです、
ね、うわ大変、
マジやばいっすよ。
マジやばくて40日間休みなしっていう、
やばい
倒れちゃう
っていう状態でやってたんで、本来的にはちょっと、まあ、これはだいぶケントさんにも何度もこうお話しさせていただいたんですけど、工期が短いっつって
ダメだし、
その辺の苦労はこの後ね。
確かにそれは素人ですからね、どれぐらいかかるとか分かんないですからね。しかも夢だけ描いて言ってるからね、できるだろうみたいな、これぐらいでできるだろうみたいな。
でもすごい融通聞かせてもらったのを、話を聞いた白坂さんが嗅ぎつけて、
あら出た羽の匂いにすぐ来る、
次の店頼みたいから紹介してって言ってるんで、
ありがとうございます。
確かもう今後もう全部流れていって、もうできるもの全部正信さんのテーマ。
ああ、でも嬉しいですよね、そうやって認めてもらえるのは。はい、あ、じゃあぜひ正信さんの連絡先をブログに書いて、もう皆さんこちらにお店やりたい方はこちらにっていう形にした
ら、どんな相談もこちらまでどうぞってやつ
だ。で、お店のね、
はいはいはい、
設計を全部自分でやってて、
はい、
で棚の、まあ、奥行きとか高さとか悩んでる時に、その話を正信さんにしたら、まあコスモスの箱が縦横30センチなんで、それは全然入りますよこの高さならとか、スラッスラって言うんですよ。他の工務店の人じゃこうはいかない。
そり
ゃ
そうだよ。いや、そういうことをやっぱ言ってもらえれば、ある程度の想像に具体性が出てきて、お店やる気もどんどんね、やっぱモチベーション上がったんじゃないですか。
うん、そうですね。なんか、やっぱりボードゲーム分かってる人なんで、話がすごいスムーズで、何しろボードゲームの話もたまにできるし、仕事の合間とか、あとね、遊びカフェさんの行動とかいう話もしてきたりとか、
スパイ
差し触りのない範囲でちょっと触って
みたら、
ぶっちゃけその今まあ一緒にやってるっていうのは聞いてたんで、どうなんですかぐらいのふわっとした話をしつつ、僕らより下手したら全然ゲーム詳しいんですよ。
え、嘘。
だってもともとだって正信さんゲーム何個持ってるって決まっちゃって、
今は自宅に700。
うわー、もう
前は多分1000ぐらいあります。
あらららららららららら、やばい人いたよ。
うちの店より全然ある。
本当だよ、遊びカフェなんか40個しかねえんだから。
ちょっとすげえな、
報酬制だ。だから遊びカフェとこのジェリガン新宿店を足しても正信さんの所有に変わらないんじゃない
か。
確かに
勝てない。しかも都内に住んでいらっしゃる。
そうですね、
始めた方 方がいいんじゃないですか。
始めた方がいい。もうそんなもう人の手伝ってる場合じゃないよ。
いやいやい
や。すごい。
それこそあれじゃないですか。お店やられると休めないじゃないですか。
確かに。
僕あの仕事しないとき1ヶ月ぐらい全然休むんで。
全然ボードゲーム遊びたいですしね。はい。それは気持ちわかる。でもすごい方心強いな。あ、じゃあちょっとこれは伊達あずみさんのねお店の2階の話も聞きたいですよね。そうなってくると。もう2階できた。
できたできた。
できてる。もう終わった。
できて
オープンはいつ？
逆に。
ほぼ 95%
終わり。95% 終わってって。
すごいじゃん。オープンはいつですか？
オープンはその2階と1階両方でオープンし始めるのは11月の後半ですね。
11月の後半。うん、あ、じゃあ配信してすぐのタイミングです、ね。
すぐぐらいのタイミング。
あららららら。うん、料理とかちゃんと頼めるんです？
料理は基本的には1階から2階に持ってくるみたいなシステムなんですよ。
あ、分かった。ほら昭和の頃流行ったあの壁にさなんかシャッターみたいなのがあって下からウィーンガシャンパコみたいな。
ビルごとの階層だもん。
そう。
それはないの。ダメなんだ。それはない。あの人力で階段登っていく感じです。
ガシャン。
ガシャンってなんか悲しい気持ちになるね。ドリンク上で作れるんでね。ドリンク上で。
確かに確かに、うん。いいですよね。遊びカフェさんはやっぱりご飯もメインですから、そういったところやっぱなんか正信さん的に気をつけたりしたんですよ内装で。
そうですね。あの2階に関してはあの飲食っていうかドリンクの提供のみだってことだったんで、
はい、
まあ簡易的にこうオペレーションできるような感じは考えさせていただいて、まあ大体基本のベースはもう伊達さんの方でいただいてたんで、それこういう風にしたらどうですかっていうぐらいの感じしか言わなかったです。
伊達さんうるさくないですかそこら辺。
いや、あの。いや全然
いいねうるさいって言って
そうですよ一切気使う必要ないですから
うるさい、まあ、あの今回図面とか普通はそういうの図面って自分じゃなくて専門家に作ってもらうじゃないですか、
ね、普通は
でその図面とかを今回自分に作ったんですよ。
本当多彩ね本当に何でもやっちゃうわね。
器用貧乏。
うーんそうね。
そうで自分で作ってでも自分の理想とその現実が結構かけ離れるっていうか、
その
方でキッチン取るとあの人通れませんみたいなのをちゃんと教えてくれたりとかするわけですよ。
あーそうですね。
でうちとしてはその客席の面積を広く取る方がやっぱお客さんにとっては使い勝手がいいんで、そのギリギリのラインがどれぐらいかを結構細かく調整してくれたりとか、そういうところがすごいサポート手厚くてやりやすいなと。
あらじゃあもうこれ2階もめっちゃ期待ですね。私まだ行ってないですけど、
絶対お邪魔
して、ああ行こうでもう寝よ。
なんで？なんで
それぐらいくつろげるんじゃない？
まあそうね。でも今回その1階は結構くつろぎをメインにしてて、
椅子は
置いて、で、あのまあ広めのテーブルって感じなんですけど。2階は結構イベントスペースとしても使えるようにしてて、
うん、
なんで折りたたみの椅子とテーブルみたいな感じなんですよ。
今やっぱほらいろんなところにボードゲームプレイスペースさんでできてて、うん、まあ、どうやってねそのアドバンテージ取っていくかって言ったら、うん、そういう汎用性の部分で遊びカフェはちょっと、
う
ん、
そうね、
工夫してみようと。
そう、大きいスクリーンとか入れてるんで、例えばその友達と集まってなんか動画の鑑賞会したりとか、ホワイトボードでっかいのを導入してるんで、なんかちょっとしたその勉強会みたいなのができたりとか、まあ、そういう結構使い勝手が多彩になるようにっていう感じで今回作ってるんで。
なるほど。これはケントさんもダメですよこれ。このままいったら伊達あずみスペシャルまたなっちゃうから。いいな遊びカフェ以降の下りで終わっちゃうんで。
喋れ喋れケント。
そうですね。というね、
こっからずっと
こっからもうケントさんのフェーズでね行きたいなっていう。まあもちろん遊びカフェさんも正信さんも今後ともよろしくお願いしますということで。はい、じゃあここからメインのねジェリージェリーカフェ新宿店の話に入っていこうと思いますが。はい、新宿店をですねオープンするに至った経緯っていうところは気になるんですよ。そもそも私はねケントさんとね友達だったわけですよ。今も友達だけど多分、
うん、多分
な、
うん、分かる分かる、うん、
けど一緒にお風呂入ってた時に、
うん、
もみさん
一緒にお風呂入ってたんですよ。5回招く。
いやいや、もう2人で入ってたじゃないですか、あのバスロマンの CM みたいによろしくお願いしますみたいな、
はいはいはいはい、
その時にちょっとそういうジェリカフェのお店をやる話があるんだよって、うん、白坂君と一緒にそういう話があるんだよみたいなのをケントさんが言ってて、
うん、
でもねやっぱ今はそういうタイミングじゃないかなみたいなんで、それが1年半とか2年ぐらい前ですよね。
結構前ね。
そうで、ああそうだよねって言ってたのが、こうやって結局オープンするオーナーになることになった経緯を教えてください。
はい、元をたどれば、うん、もう3年ぐらい前から、ボードゲームコーヒーやりたくて、やりたいなって思いはあって、
はいはいはい、
当時はまだジェリカフェの池袋店がオープンしたばっかぐらいで、
はいはいはい、
でまだフランチャイズをやる、あの募集しますっていうのもまだ大きなになってないタイプ。
あ、そんな時代か。
そう、まだ池袋できたばっかりだった。で でもその池袋店長が友達だから紹介してもらって、うん、ちょっとフランチャイズの話が上がってるっていうのは聞きつけたんで、うん、シラさんを紹介してもらって、うん、詳しく話を聞いて、
うん、
でその時一回検討したんだけれども、
う
ん、当時はまだボードゲームカフェが今ほど全然なかったから、
う
ん、正直売り上げからこれだけロイヤリティ払って、うん、ゲカフェのお店をやるって言ってもなんかあんまり美味しくないかななんて思っちゃったりはしたところが正直あって、
そ
う
そ
う、
そもそもケントさんは自分でやってるね仕事がそんな言ってもなかなかに稼いでいらっしゃったんで、その中で夢とはいえ、まあ、リアルな話やっぱりそれで生活していくので考えればやっぱ悩んでいらっしゃいましたよね。
そうですね、うん、だからやるなら当時はやるならジェリーカフェのフランチャイズじゃなくって自分で独立してやるかなって思ってたんだけども、
はいはいはい、
まあ、でもそれってかなりね踏ん切りも必要だし、うん、サポートゼロで全く知らないこと始めるっていうところ、あとはまあ仕事の兼ね合いもあって当時は実現しなくって、
うん、
でもやりたいって思っちゃう気持ちはずっとくすぶってて、
そうなんだ、
そう、でそっからまた時間を経って1年半とか経ったぐらいの時に、まあ、またそのフランチャイズが本格的に動いてたから、
はいはいはいはい、
シラスさんに話聞いて、
うん、
でまあ龍之介さんが下北店とか出してたりとかしたんで、うん、その辺の話も聞いたりとかして、
うん、
で少しこう現実が見えてきて、
うん、
でまだその時も動いてまだ、具体的には動き出さなくって、
はいはいはい、
そっから半年ぐらい経って、うん、いや今から1年ぐらい前ですね、
うん、
そう、そのぐらいの時についにやりたいやろうって決意を、
なんでなんで、
ってそう、
なんで急に、
いや突然なくて積もっていってだんだん、
うんうん、
でなんかちょっと焦燥感に襲われたとこあって、どんどんお店ができてたでしょ、う
ん、ああなるほど、わかる、
そっかそっか、
放置しとくとパイがなくなる、
これ多分全国の人そうだよ、
そう、パイがなくなる、
やりたいと思ってる人は、
うん、そうそうそう、後で後悔するのはもうやろうと思う、
はいはいはい、
でただもうすでに増えまくってるから、
うん、
やりたい場所はもうしかも決まっていて、
どこ、
新宿、
あもうそれは最初から、
このまま行くと今新宿たまたまないけれども、
はい、
絶対できちゃうと思
って
、でただいざやろうってなった時に、
うん、
今もうライバルもいっぱいいるし、
うん、
でしかも新宿という自分がやりたい場所は、
うん、
まあ、当然ながら地価がめちゃめちゃ高いわけですよ、
はい、
家賃もめちゃ高い、
って
ことはですよ、
うん、
ってことは売り上げが初月からある程度返ってこないとそこで死ぬわけですよ、
うん、
その2つの要素から考えた時に、
うん、
やはりジェリーカフェだなと、
フランチャイズだなと、
そうすれば、まあ、当然ねあのロイヤリティっていうその売り上げからの何パーセントみたいなの
を払わ
ないといけないんだけれども、それを加味した上でもさらにそのスタートダッシュ、うん、
はいはいはい、
やっぱりジェリーカフェブランドに頼ったスタートダッシュを決めるっていうところは非常に大きくて、その新宿っていう場所でやるからやるにあたってはで、ぶっちゃけ結構まあロイヤリティはねちゃんと払う必要があるんだけれども、割合としては
そこはその白坂友達割引はなかったんだ、
まあ、あの別のところで融通を利かせてもらった部分はあるけれども、そこはちゃんとビジネスパートナー
で偉いわ、
お互いちゃんとあの、ね、
うまく大人だからね、
うん、
言ってケントさん白坂 P より年上だからねそうなん、それ C なん、
C もあれやけど白坂さん何歳か知らんわ、
あ本当に
33歳、
33、 え年下じゃん、
いやいやあなた27歳、
私27歳、
永遠の27歳で行くんじゃなかったっけ、もう見えなくなっちゃいましたけどね
見えるやろ
が、見えるやろがおかしいな、
年は実際会った人が驚いてほしいから、
もうそれいいよ、いらねえよ、でてかこのくだりで大体誰か分かっちゃうだろ
う、そうだ
入れなきゃいいです
よ、入れるだろ、
入れないよ、
入れるよ、
上って行きます、
いいよここで揉めないの、仲良しか、はい、じゃあちょっと初期費用はでも今のだとちょっと気になるところ、
気になる、さっき聞こうと思ってた
ね、初期費用、まあもちろん P ダメだったら P 入れますけどね、やっぱ
新入か、
あいやいやいやいや、邪魔、え、せーの50円、いやもう言えるやん、だいたい違う音だから入んだよ、
ダメだ
った、なんだよ言わせろやケントさんに言わせろ、
はいはいはい、初期費用ですか、
はい、
初期費用は別に隠す必要もないんですけど、
うん、
全部で900はいかなかったですね、
うわ、
900はいかないってことは700以上はいっとるで、しかし
せやな、
900は超えてますよ、
わ
ー、メガネ曇ったな、マジか、
やばい、お金持ちやな、
いやでも、
でも新宿
正直安いかなと思った、あの新宿でだったらもっといくかなと思いましたね、
うん、そうなん
だ、他のお店さんで最近出てきたとこ、うん、1000以上かかってるとこありますか、
マジで、
いやもちろん居抜きだったりとかいろいろありますけど、ちなみにここはもともとは何だったんですか、
ここは飲食とかではなくて、割とまあオフィス寄りな感じでした。
あ、そっか、うん、じゃあ全部最初から導入してるから大変ってことですね。
でもまあ新宿ってスケルトン とか居抜きがほとんどなんですけど、こういう飲食が入れてるのは。でもここはあのトイレとエアコンがついてたんで、その分安く抑えられてる。
あ、よかったね。
確かにこれなかったらこの導入費もかかるから、まあ確かに一線超えそうな感じ
ですね。超えちゃう。トイレとエアコンがあるかないかでめちゃくちゃ気が変わってきて。
そうなんですね、マサルさん。
そうですね、もうエアコンであと100ぐらいいっちゃいます
から
。100もいくの？
高い子1個50万ぐらいすんだよ。
いやまあそりゃそうだけど、
大変だよ。トイレなんか、トイレつくんでしょ。
そうだよね。
トイレはまあそんなに高くないと7、80万で
い
きます
けど。いや高いよ。
高い高い。
わかんないもんね、そのね、これが高い高くない、わかんないや。いや今のでこのリスナーもそれは無理だっていう人もいますよ。やろうと思ってても900やっぱ出せないし。
それは貯金してたの、それとも融資とか受けたの？
あ、融資は借りようと思ったんだけど、結局自前で全部
えらい。
すげえ自前で出せちゃう。
金持
ちの
男。
やっぱ金持ちじゃん。
いや素晴らしいな。
羨まだわ。
わし貯金10万しかなかったけど。
確かに。それがね、あのクラウドファウンディングでいろんな人騙した結果。そうですか。あ、すいません。人聞きが悪かった。すいませんでした。ここはね、後でね、ピー入れときます。
私のピー入れといて。
いやでもすごいな。じゃあ月の維持費も気になりますよね。
確かに。
維持費ですか。
維持費。
え、そんな言っちゃっていいの？
言っちゃっていいの？
維持費はじゃあ本当にピー入れよ。
え、本当にピー入れ
よ。で、私たちのリアクションでリスナーの方にも聞いてもら
う。え、じゃあ家賃、家賃。
家賃は。
家賃。
え、言っていいですか？
え、いやもちろんピー入れます
よ。ピー入れるから。
いやでもこの広さでこの場所はめっちゃ安い。
あ、
そうなの？
めっちゃ安い。
あ、でも確かに広い、広い、
広い。
想像の 1.5 倍か2倍はありますよ。
そう、私倍ぐらい、これの半分ぐらいイメージ
ね。新宿でって言ってたから、
めちゃくちゃでかい。
では安いっすよ。
うん、まあ
いやドヒャーだよ、ドヒャ
ーだったら。うん、確かに。
ここ何階でした？
お3階です。
あ、そうなんだ。
エレベーターあるからね、そんなに大変じゃないしね、3階は。
すごいね、都会って。
そんなもんだよ。
あ、そう。
そう、コミカフェの家賃は
自分で言って
すげえな。
そうなんだよ。
面積的にはあの渋谷店 の, あの新店と旧店2つ分かれてるところのガッチャンコしたのと同じぐらいなんですよね、面積的には。
あ、面積
で
言
うね。でも渋谷は家賃が、まあ、これも P で、
まあ、ちょっともうダメ、ツバ飛んだわ。ちょっとごめん、ツバ飛んだ。
じゃあ
マジで
渋谷の方が全然駅から遠いから、
そう、だからここは安いでしょ。
買った、
そう。
でもそれで採算取れるって、
それがジェリカフェ
パワー。いやすごい
よ。その実績があるから安心してここが出せた。
まあ確かにね、それはそうかもしれないですね。いきなりその何もないところから新店舗情報もない状態でその家賃出して、ここはできないですね。
できない。
確かに。
とはいえですよ。まあ白坂さんがいない状態でね、この話するのもあれですけど、ジェリカフェの全ての店舗がうまくいってるかって言ったら、まあ私はそんなわかんないですけど。
白坂呼ぼうよ。
え？
白坂ボーイ。
白坂ボーイ一人でいる？
ちょっと来て。
ちょっと白坂先生、白坂先生。
おはようございます。
おはようございます。やったー、来たよー。
どんな話なんか？
え、お金の話？
お金の話
だよ。
ねえ、不使用小白坂さ、フランチャイズ経営は儲かるの？
言っときますけど、
はい、
借金まみれですよ。
借金まみれはさすがに嘘じゃん。
いや、違います、違います。本当に本当に。じゃ本当は。
投資ってこと？
そうそうそうそう。じゃ本当はお金の話、お金の話すんの？
いやいやいや、だってせっかくこうやって聞いてくれてるリスナーがいるとすれば、やっぱ気になるのはリアルな話ですよ。
あの借金をガンガンしていく経営スタイルってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、自転車やな。
僕はそれあんま好きじゃなくて、
うん、
無借金経営、無借金経営を心がけていたんです、
うんうんうんうん、
ただやっぱり店舗の出店スピードを考えると、
うん、
お金足りなくなってくるんですよ。
ああ、まあそりゃそうですね。
初期投資がかかるんでしょ。
今何店舗目でした？
新宿で10店舗目。
10店舗やで。
大変や。
何年で10店舗よ。
です
ごいスピード。
出店スピードを意識すると借金せざるを得ない。
まあそうでしょうね。
なってしまって、
はいはいはい、
でもどんどんボードゲームカフェできてますっていう勢いも欲しいじゃないですか。なって借金するかっていう流れ。
いや、うまいんですよ、そこら辺が。やっぱりジェリカフェすげえ勢いだって、やっぱ業界的にも、
うん、
みんな怯えて、みんな口揃えて言うのが、
うん、
地方の方々いらっしゃる言うのが、
うん、
ジェリカフェがうちの県に来るのだけはどうにかしてやめてほしいってよくみんな言うんですよ。
マジで？
そりゃそうだよ。
めっちゃ怯えてるもん。
キングボンビーみたいな扱い来んな来んなみたいな
でもそれぐらいやっぱり業界内的にもジェリカフェはすごいなっていう印象みんな持ってるけど、でも今白坂さんが言ったように、うん、当然楽じゃないよっていうね、
うん、そうもっと言ってもっと。
いやでもとはいえですよ、はい、さっきちょっと話戻りますけど、この10店舗が全部全てじゃあね順風満帆にうまくいってるかって言ったら、うん、リアルな話、うん、どっかはどっかよりっていうのはあるじゃないですか。
まあ、それはそうですね、ありますね。
っていうところの特色というか、うん、新宿店にはどうあってほしいっていうのはあります。
新宿はまだオープン明日なんで。
そうですね、今日はねレセプションパーティー、は
い、レセプション全然わかんないですけど、
理想
もう絶対外さない場所だと思ってるんです。
いやな、
え、この立地は白坂さんも OK サインを出して初めて行けたってこと。
もちろんケントさんと一緒に相談していいとこ見つけたよっていう。
どっちが見つけたの、
はい、
あ、ケントさんが見つけたのを白坂 P が OK ってなった。
そうそうそう、まあ、そんな感じかな。本当は歌舞伎町が良かったんですけどね。
え、嘘、
ずっと行ってんの、ずっと行ってんの。
絶対嫌だった歌舞伎町
いやいや、ホームタウンだもんね。
そう、ホームタウンっていうのもあるし、でもケントさんといくつかもう結構、ま、内見したよね。結構見たんですよ。
はいはいはい。
ひどい物件多かった。
ひどい。
多かった多かった。
何々、例えば例えば。
なんか窓ガラスが割れてるとか。
歌舞伎町あるあるみたいな。
何それ。
なんか窓が壁が窓ガラス結構大きめのになってるんだけど、押すとパカってなって、もうそこから落ちれるみたいな。
本当本当。更新可能な。
やばいじゃん、巨大キャプテンリーノやってて落ちちゃう。
間取りで20坪ってとか書いてあって、20坪にしたら狭くないって思っていろいろ聞いてみたら、その図面の非常階段、その部分も坪数に含まれてる。
難しいこと言うね。
詐欺やん。
何詐欺。
そんなことある。
いやでもあるんだそういうの。
怖。
でもちゃんとそういうのはね目利きできるからよかったけど。
うん、
でも新宿店は絶対儲かる。
言い方。
いやでも大事ですよ。
絶対儲かる。
だって代表としてね、そんななんかいやどうかなとか言ってたら、それはむしろお客さんに対して失礼ですから、これだけのいいお店をもっとプレゼンしないと。
そうですね。
うん。
でやっぱりあのボードゲームカフェ皆さんご存知だと思うんですけど、
うん、
中央線人気じゃないですか。
中央線は本当乱立してますね。
新宿キングオブ中央線だと思ってるんです。
ダサい名前だけど、まあそうだね、キングオブ中央線ですよね。そう、
KOC だと思ってるんです。
KOC かよ、うん、
と考えると、うん、いけるんじゃないって僕は勝手に思ってるんです。ケントさんはどう思ってるか分かんない
です。これでもどうなんだろうな。だって中央線で言ったら立川店もあるじゃないですか。
あります。立川店は西東京になってもらってるん
で。ああ、そういうことか、
はい、
もうね自分の中でエリア分けしてってことですよね、はい、どこをライバルだと思います。
ライバル、
ライバル、ヤシュピールなんかすごい近くですよね、うんうん、2駅だし、
もうそれでいうと中野出したいん
です。中野、ジェリカフェ中野。
館長が
館長が
館長を潰す気。
館長いいよいいよって言ってますよ。
いやいやいやいやもうドスンクギ用意してますんだよ。
怖怖怖。
本当に。いやこれでも難しい。そんな中野できたら新宿店も困るで。
そんなことないよね。いやそう。
いやそうだよ。ケンさん。
そうだね。
そら今後ねやっぱ不安もありますからね当然。
まあまあ。まあ、まあ、まあ大丈夫です。
でも広げていきたいっていうのはある。
ケンさんには2号新宿2号店も出してもらいたいと思ってる。
話早っ。でもリアルにこういうことあんだよな。怖いよな。
個人的にはライバルは考えてて、
どこ？
どこっていうのは既存店じゃないんですよ。
既存店じゃない。
多分もっとスキルの大きな話になってきてて今って、
はいはいはい、
あのもう乱立してるじゃないですかボードゲームカフェは、個人経営とかのが、うん、でももう今ボードゲームがどんどんカジュアルにもう普通にトレンドになってきてるじゃないですか。
うん、
なんでそろそろあの大規模資本が参入してくるんじゃないかと。
おやおや。
少しですね。それなんか前からずっと言われてるけど結局今のところ来てない。
う
ん、
でもほら、ね、パセラとかが徐々に徐々に侵食してきてるじゃないですか。
ね、
うん。だからああいうのから少しずつ様子見ながら出てきてもおかしくないなと思ってて。
いや正直ねコラボドには相談きますよ。
何、う、の、
ん、大きい企業から。
なんで？
だって実際のそういった、ま、関係者に聞くと結構めんどくさいじゃないですか。でもコラボドってなんだかんだで中立でいるんで、リスナーの方でそういった大きい企業の方がわざわざ連絡くださって、今こういう感じでうちの中の一つの分野としてやろうとしてるんですけどどう思いますかとか、まあ、それ当然言えないですけど今ここでは、けどいやマジそここ乗り出したらヤバくないみたいなのはあります。
でしょ、絶対あると思っていて、それはまあ自然な流れだと思っていて、そうなったらもうジェリカフェグループなんてね、 ね、アリンコみたいになるもんなんで、ね、
首吊るよ
そう
弱極端こんだけ言っといて、
ね、今みんなで、ね、個人店で1店舗ずつだからジェリカフェが多く見えるかもしれないけども、大きな資本が入ってきたらっていう場合そんなのね超えられちゃうだろうし、で彼らの場合は多分あれであのうまい仕組み使ってなんとかこう、まあね、効率化を図って、
そうそうそう、
だから例えば新宿も今ここ徒歩5分ですけど、はいはい、徒歩2分とか3分のところとかに
平気で建ててね、
平気で建ててきて、うん、でしかも料金体系ももっと安いみたいな、
そうそうそう、10年見越しの黒字化とかね、
そうそうそう、
やっちゃったらもう、
例えばね若い客層の人たちとかは結局そのボードゲームが遊べることがメインであって雰囲気はもちろん良い方がいいけども、
はいはい、
お金の方が、ね、苦しいから、
うん、
例えばカラオケボックスみたいにすごい安い値段で遊べて見放題みたいなところがあったら多分そっち行っちゃうと思うんですよね。
いや行っちゃうんですけど、民度の問題っていうのがあって、やっぱりこのお店すげえ安いけどこの人たちと遊びたくないっていう人しかいないって私最近思うことが多いです。やっぱりお金を取ってる分その分のサービスの厚さだったりとか、来てるその方々のあこういう人と一緒に遊びたいなって思える、そこの空気作りはそれぞれで自然とやっぱ出来上がってきてるなと思いますよ。
だからその何て言うかな、でも一方でもうとにかく安さを求める層っていうのは若年層、
まあ
ね、
まあ学生はそうだろうな、
そこは食われるだろうな、このままだと食われるだろうなと思って、
はいはいはいはい、分かる分かる、
でだから今もみさんが言ったみたいなそれ以外のところでの付加価値、
まあドバンテージですよね、
そういったところで既存の僕ら個人経営の、ボードゲームカフェたちが立ち向かっていかなきゃいけない、
はいはい、
だから大規模資本対小規模資本のライバル関係になるんじゃないかなって思います、
ね、はいはいはいはい、こんな熱い人でしたっけケントさんって
普段出してないんだけど、
普段出してなかったけど意外といい男じゃん、でもそれはやっぱ今後具体性がどんどん増してね、今はそれはね理想は何でも言えますけど、はい、頑張りどころですよね。そういった意味でのケントさんへのこう信頼というか白坂さん的には正直なとこどうです、やっぱちょっと不安残るとかあります？
ケントさんはですね、あの渋谷店で、
あとそうですよね、お手伝いされてたんですよね、
はい、お手伝いしてくれてたので、
うんうんうん、
あの接客の感じとか見てたんで、
はあ、完璧
完璧ですね、
すごい、白坂さんにそこまで言わせる
102点です
102点、
いい、
あとちょっとで煩悩の数に合うとこだったのに、それはなんで？
やっぱあの距離感上手なんですよね、人との距離
感、分かるわ、
分かるわ、
距離感
すぐ詰め寄るでしょ、
でもそれは詰め寄っていい人にしかしないんですよ、
ああそうそうそうそうそうそうそう
ちゃんと
一緒に風呂入った中の人がめちゃくちゃ同意してる
すげえ分かる、
これ以上行くと土足でズカズカだな直前止めるんです、
はいはいはい、
誰にでも
分かる、ここまでやっとけばこの女もうちょっとで俺に告白するなぐらいとこまで言っといて、
いやだ、
何もやらないんだよ、何もやらないので
今全員できるんです
ごいよね、
それって
だから人望が厚いんだよ、
ボードゲームカフェってやっぱり接客、結構究極に接客業だと思ってるんで、
はいはい、
割とそこら辺が金、ね、その名はっていうのはでかいな、
まあね、白坂さんもともと言ってましたもんね、そのボードゲームの知識とかそういったものよりも人との絡み方の上手い人の方がやっぱり信頼が置けるって、
そう、
まあ、やっぱまさにそれの代表だろうなと思いますよ、
いいこと言
う、そういう意味では新宿店はそういったアドバンテージはある、
うん、あると思いますね、
なるほどね、
うん、スタッフもこういうコミュニケーションが上手な子たちを捉えました、
もうすでにスタッフがいる、
だって明日から営業だから
いやいや
いるでしょそれ、
いるでしょ、
いやいやいや、普通はワンオペでね最初は不安があるから徐々にちょっとスタッフ増やそうというのはやっぱジェリカフェさんはすごいね、
すごいね、
何人いるの、
え
何
人、10人、
えだってもう一回もう一回もう一回、
10人
の
10人、
オープンしてないお店がバイト10人いるの、
10人
アホちゃうアホちゃう、
それは逆、あのそう思うでしょ、
思うよ、
でも
女の子全員女の子全員女の子
そんなことはありません、
そうな
んもちろん一人一人の子に そこまでそのやっぱり質の枠を上げられないから、あの他にバイトもしていいよっていう話でたくさん揃えて、それなんでかっていうと、
はい、
やっぱりそのボードゲームカフェって一人一人のスタッフ習熟度に頼るところがすごい大きくて、
あそうでしょう、ね、
だから誰か一人にすごい頼っちゃうと、うん、その子がいなくなってしまった時にお店回んなくなっちゃうんですよ、う
ん、そうだね、
これはこれは何人か耳にタコだぞ、これは
耳タコ
だから、もうそれが分かってるんで、あらかじめあ あのちょっとごめんね、あんまり入れられないけどっていう体で、あ、前提でもうたくさん、
なるほどね。
それでも喜んで働きたいって言ってくれる人もたくさんいたんで、ありがたいことに。
いや、あれですよね、ケントさん、もともとね、本業も、元の本業もね、そういったことやられてましたもんね。
あ、まあ、もともと自分でね、会社やってた。
会社やってたから、そういった人の扱い方みたいな、ある程度やっぱ見えてたっていうのは、そういう意味ではうまいよな。
募集も多かったんですよ。
やってましたよね、あのバイト募集。バイト募
集。他の店舗に比べても多かったですね。
言える？人数言える？
35億。
いやもっと。35億？
35億。いや、なんで急にブルゾン化したの？
急に。
急にブルゾン化したけど。
懐かしいでしょ。
でも50にいかないぐらいね。
すごくない。
50は来てたかな。
それ求人サイトとか出してる？
いや、ツイッター。白坂さんとあと新宿店のツイッターで告知しただけ。
すごい。
だからそれもジェリカフェでフランチャイズやった理由の一つで、うん、求人ってめちゃくちゃ苦労するの知ってたんで、
ね、それはね、
そう、知ってるんで苦労もお金もかからないっていうのはめちゃくちゃでかくって、
確かにそう
です
ね、
面接すごい大変そうでしたよ。
あ、まあ大変でしょうけど、
30分おきに
そう1日に10人になってみたりとか。でもなんかせっかく応募してくれるからできるだけ会いたくって。
あ、そうですね、
そう、
いやビッグだな、ジェリカフェは。何にしても
でけんすな、
ね、いやでもそしたらやっぱ期待しますね、そんだけ頑張ってね。
頑張る、ありがとう。
はい、というね、ちょっとまあここら辺の話が膨れ上がっちゃいましたけど、まあ次のね話に行きたいなと思いますが、皆さんの中での白坂さんのイメージを教えてほしいなっていう。
話急に変わったね。
だいぶ変わりました。
急だな。
いや、そもそもジェリジェリーカフェグループというものが今後大きくなっていく上で、トップがどんな人間か分かんなかったら、客さんもそうだし、今後ジェリカフェやってみたいなって思ってる人もそうですよ。で、以前立川店のレセプションでもね、お話ありましたけど、やっぱみんな褒めてましたしね。やっぱね、人情の熱い方だみたいな。ケントさんはどう思ってるんですか、白坂さんのこと。
いや、まあ、もともともちろん友人で、
はい、
人としてやっぱ好きなんで、ビジネスパートナーとして選んだりとかあるんで。
あ、人として好き、どこが？
え、
どこ
が？僕結構緩い方の人間なんですけど、
緩い方が。どこが緩い？
まあ、あの、性格だった
り。あ、性格か。
そうそうそう。で、彼も、はい、あの、非常に緩いんですよ。
緩いですね。
緩いんですよ。
めちゃくちゃ緩いですよね。
もちろんお互いにいい意味でも悪い意味でも緩い。
確かに確かに確かに。
そこが合うんで、仕事の話するときの、あの、チャットねとかっていうと、すごい緩いですからね。
え、大丈夫？だってもう、ケンドさんすぐうんこの話してるでしょ。それについてきてる。
バレちゃう、
バレちゃう。
バレちゃう。バレちゃう。
すぐ下ネタ行く。あ、そう。あ、でもそれは想像できるね。じゃあちょっと正信さんと伊達あずみさんにも聞きたいですけど、
え、
白坂さんどう思ってます？正直、まあ、面と向かって嫌いとは言えないでしょうけど、脅威は脅威じゃないですか。
そうですね、まあ申し訳ないですけど、私今手元にエッセンでお願いしてきたお買い物があるんで。
何？あ、なんかさっきもらってましたけど。
そうなんですよ、これちょっと、そう、お買い物お願いしてきたんで、まあ控えめに言って好きとしか言いようがない。
くそ
が頼れるし、イケメンやし、イクメンやから、すごいいい人やと思います。
はぁ、あ、そう。あ、じゃあもう、正信さんに侮蔑したコメントもらおう。ほら、マーティーだよ。ほら、マーティーだよ。
ここまでの距離感じゃない。
え、本当に自由自由。
いや、僕からすると、もう、あの、要するにフランチャイズオーナーの、さらにね、その上のオーナーのオーナーなんで。
超代表ですからね。
あの、もうこれからよろしくお願いします。
仕事の匂いしかする。
ここ聞くのが悪い。うちら頭下げるコストしかできない。
そうなんです。
次の店舗ちょっと、ありましたよ。ちょっと、後ほど。
おー、やだ。
仕事増えたね。
何これ。
やったね。
やったぞ。いや、でもそんな白坂さんですけど、この前新聞にね、なんかホストとして月100万稼ぎ、ボードゲーム店を起業って大々的に書かれてましたからね。
ひどかった。
あれひどいよね。なんであんだけインタビュー受けて。
ホストの話2分ぐらいしかしてないのに。
2分もしたんかい。2分もしたんかい。2
分ぐらいしかして、で、他全部ボードゲームの
愛のね、
愛の話したのに、タイトルそこですよ。
ホストとして月100万稼ぎ。
これがメディアかと思って。
光栄。
切り取るところがメディアか。
一番ポップな。
まあ、キャッチーではあるけどね。
知りタイトルっていう。
いや、ホスト
いやー、でもこんだけみんなが褒めるんだったらもうどうしようもねえな。
悪口考えようじゃ。
悪口考えよう。悪口大喜利しよう。
そうしよう。
白坂悪口大喜利しよう。
なんかね、博愛主義すぎるかな。
あ、確かに。いい人すぎるよね。みんなにそういうキャラで見てもらおうとしてるけど。
あと、物件の話してる時に、20兆持って言ってました。
20 十チュ
ボ。ここ20チュボだから
まあまあ。そうやってなんかちょっと可愛い子ぶる。
可愛いじゃん。
言い終わったらちょっと照れくさそうにして。
出た出た、人間味のあるところもまた見せてくるんだよ。
二十つも言えるでしょ。
言えてるし。
いや普通に言えるだろう。言えますもおかしいけど。まあでもそういう可愛いとこもあるのか。じゃあここはオールカットだな。
じゃあないな。
じゃあないな。
じゃあないよ。
でもまあとはいえですね、まあジェリージェリーカフェといえばそのお店だけじゃなく、はい、例えばハーっていうゲーム、うん、タギロン、
はい、
それから今度何が出るんでしたっけ、
ゴモジン、
ゴモジン
もある、何それ、
え知らない、ゴモジン
知らない、
あらあら、
情報が届いてないようですよ。
いやいや、オタクだからしてんだよ。
オタク、オタクですか。まあそうでこんす。いや、ゴモジンは四角四角丸丸丸っていう、
あの
一年中未来さんの超人気タイトルを大金をはたき権利を取得して
、
知らんけど、
どうか知ら
ません、知らないですけど、でもね、あのジェリージェリーカフェで出させてもらえませんかっていう話で出たのが今度のゲームマーケットである五文字。
そう、
はいはいはいはい、
これでケントさんきっかけなんですよ。
ケントさんきっかけ、いやでもね、そんなん冗談でもね、これジェリーカフェから出たらいいよねっていうのなんか誰でも言ったらできますよ。それを形にするのはやっぱ白坂さんのパワーだなとは思いますよね。しかもすごいスピード、
売れてほしい
会話の流れバーン来
て、売れたな。
ベストアクトいくら売れたの。
ベストアクトは3000ぐらいまで。
すごない
3000、3000
すごない。
でも言ってもそんな、
またリメイクするんです。実は
ハーっていうゲームでしょ、
はい、それはもっと初版で出します。
初版どのぐらい、
桁違います。
初版さすがに言えないんじゃない、まあ、だってね、
言えないんだ、
ジェリージェリーカフェさんからじゃない。
そっか、
まあまあ、ね、まあまあでも桁は1個多
い。やっぱね、
すごいな、
すごいね、
夢あるわ、
夢あるな。
じゃあ今後もやっぱそういうのやっていきたいですよね。
やっていきたいですね。
でもこれね、みんな狙ってるところなんですよね。今やっぱりボードゲームカフェさん、プレイスペースさんで、それだけじゃやっぱ黒字に転換するの難しいじゃないですか。だから国内のやっぱり才能あったりとか話題になってるものっていうのをうちで出せたらなみたいなのは皆さん考えてるんだよね。
確かにね。
次のゲームも結構期待じゃないですか。
あ、本当粒ぞろい、
粒ぞろい、
超粒ぞろい。
そうなんだ。
もう私たちめちゃくちゃ金飛びますよね。ボードゲーム
本当に
好きな人間からしたら、出店してなくてただ行くだけの人間からしたらもうめちゃくちゃ、
そうなんだ。
見てないの？
出店準備でそれどこじゃなかった
から。そうなんですか。私、ま、今の段階でもう30個以上買うやつ、リストを上げてますよ。
そうなんだ、すげえな。
そんなジェリージェリーカフェのね、飛ぶ鳥落とす勢いっていうところも分かった上で、はい、じゃあですね、ケントさんにさらに聞きたいところ話戻しますよ。戻しますが、ケントさんがこのお店を開店する上での反省点って何かあった？
反省点、
反省点
というか、まあ、半分はしょうがないんだけれども、うん、今回ね、物件がずっと見つからない中、こういう掘り出し物の物件が出て、
はい、
まあ、焦って契約にこれ決めたいと思って流行る気持ちで速攻で契約して、
ほうほうほう、そりゃそうだよね、
情報出た瞬間に申し込みして、
うん、
でも競合が何社もあるって言われて、
そう
で、普通はね、あのこっち側から家賃安くならないですかねとか、家賃ただの期間2ヶ月くれないですかねとか、そういう話をねするんですけど、新宿は逆にもう大人気なんで、こっち側からもう取りに行く姿勢を見せないといけなくって、あの物件が10月16から開くって言われたんですよ、
うんうんうん、
ただもう 見たのが物件見たのが9月の終わり頃だったんですね。さすがにもうそっから即工事ってなっちゃうともうありえないじゃないですか。
まあね、無理ですよ。
なんで普通はせめて11月1日からにしてくれとか、1日からにしてくれとかって話をするもんなんですけど、
するけど、
でもうちはもうそっから借りますと。
マジで、
そっから借りますと。
わかっ、もうそれですぐ自分とこが取るからやらせてくれと。
そう、他にもこっち側から譲歩する条件出したりとかして、なんとか決めてもらって、
そうなんだ。
でだからそのせいで正信さんにめちゃくちゃ迷惑をかけたって
ですよね。そんな、そ
う、普通は内装に入るまでの時間っていうのはもっと取れるものなんですよ。
はいはい、
そうなんで、その間に図面を起こすなら起こして、
うん、
それに詰める打ち合わせをして、
うん、
っていう話を本当はする段取りがあるんですけど、
うん、
ほぼほぼすっ飛ばして、
それ正信さん正直やめてくれってならなかったです
か。いや、言いましたよ。
言ったんだ
言ったけど
無理だって。
でも、もうやっぱケノさん そのオーナーさんの思いが強いんで、それは僕も答えてあげると思うんで。
わー、かっけーかっこいいな。
しかも
もですよ、
しかも
その短い期間の上で自分で内装をやり始めたんで、やり始めたって何ていうかな、設計というか、
はいはいはい、
質問じゃ図面も起こすのもやったりとかして、したんで、で時間ない中で素人が内装をや手掛けるっていう、
すげえなー、
二重苦で、さらにビルがちょっともろくていろんな問題が発生したんで三重苦ですよね。
そうですね。
そう、奇跡ですよ、この期間でオープンできたの
が。よかったね。じゃあ愛着も倍あるな。
そうですね。
でも反省点としてはそこ、でもどうしようもなかったんですね、その場合ほっといたら他のとこは取っちゃったってわけ。
そう
そんだけ人気なんだ、そんだけの家賃でも。
あのジェリカフェ渋谷店は新宿店出すまでの期間限定で仕事を覚えるためにお手伝いさせてもらって、
はいはいはい、
で2、3ヶ月ぐらいのつもりだったんですけど、うん、全然物件見つからなくて結局1年ぐらい
もうベテランになっちゃう。
そう、ベテランになっちゃう。そんな経緯があったから、はい、もうめちゃくちゃもう必死で。
それはどう見てたんですか、白坂さんは。
いや寂しいですよ、渋谷店辞めちゃうの。
あ、そっち。そう友としての。
そっち。
友としての
1年やってたんですよ。
なんだこいつ素人かよ。なんだよ。
1年お手伝いしてもらってて。
あ、そっか、そばにいたのに。
そう、もう渋谷店長今わたわたして
る。そんなもう超中核やん。もういや、その分じゃ新宿店頑張ってもらわないといけないですね。
本当そう、本当そうですね。
ああ、そうですか。いや、反省点、まあそういったところは反省点、また珍しいですもんね。はい、じゃあ次のお話になるところなんですけれども、今後チャレンジしたいこと。
チャレンジしたいことは、
うん、
まずは1回でもいいんで、
うん、
10店舗の中で売り上げを1番にしたいですね。
今1番どこ。
1番っていうと割と月によってあれなんでちょっと言えないんですけど、
あ、キースあるんだ。
渋谷池袋水道橋は強いんですよ。
へー、
そこにもう食い込んでほしいなっていう。
いけるんじゃないですか。
そこに食い込めたら2店舗目全然あると思う。
おー、これはプレッシャー
なんで、まあ、でもそこはあのやらないといけないと思ってるんで、そこをやった上で、
うんうん、
実績解除したら、うん、本当に今言ったみたいに2店舗目3店舗目は全然考えてますね。
すげえなー、だてこさん聞きました。まあ、2回オープンするっていうのもすごいけど、2店舗3店舗とか平気で言えるこの一大企業感ですよ。
これがジリカフェですわ。
怖いね、
嬉しいな。
だからあのボードゲームカフェ出す人って結構あの思い入れがあって、自分がその、ね、ボードゲームのお店を出したいっていうところが一番に来る人が多いと思うんですけど、もちろん僕はそれもあるからやってるんですけど、それ以外に結構あの経営志向というか、はい、なんで普通にその、まあ、リオスケさんも似たようなこと言ってましたけど、
うん、
やっぱりお店を出す時にも次のことを考えながらやってますね。
なるほどね、
はい、なんでもうジェリカフェオーナーの中で競争が起きてるんですよ、あの
いい
出店場所の。
いいじゃん、いいじゃん、それ大事だよ。みんなでナーナーになるより。
そう
だから、ね、
出店構成の中でもうジェリカフェのオーナー同士で食い合うっていう感じで、
それで高みに行けたらいいですよね。
ね、新宿もあれですよ、美容助さん狙ってたんですよ。
あ、そうなんだ。
代々木寄りの新宿で探したのがまさにこの辺なんですけど、探してたらしくって、でも実際物件とか見に行ってたらしいんですけど、でもあの白塚さんのツイッターで新宿店オープンしますって来たんで、やめたってなった
代わりにドーンズが
時期が違う、
時期が違う。
そうそう、だから一個間違ったらもう本当に伊集院さんが新宿出してた
らしい。酒井さんもすごいパワーありますけど、これはでも負けてらんないですからね。ラケントさんのパワーも見せつけてやんないといけない。いやーすごいわ。じゃあちょっとね、今後お店を始めたいと思ってる人、リスナーの中でも多くいて、当然今回ジェリカフェスペシャル聞いてみようと思ってる人いると思うんですけど、ケントさんからは何か言えることあります
か。なんか言えること、
うん、
そうですね、なんだろうな、思いが先走ってる人が多いなっていう印象で、
はいはいはい、
僕はやっぱりそのお金の部分を見る立場だったことが何個かあったので、
うんうん、
ちゃんとそのさっきも話しましたけど、お店を出すところばっかり見てないで、その1年後2年後3年後お店をどう存続させてどう発展させていくのかっていうところをちゃんと考えて始めないと、あの長く持たないし、なんだか拡大するぐらいの思考でいないと維持ってできないと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい、
だから から、そういう考え方で行った方がいいんじゃないかなって思います。
なるほどね、ボードゲームでご飯食いたいな、ボードゲーム好きだしカフェやりたいなではなく、うん、そこにどれだけの具体性を持って、
そう、思いは二の次です。
いや、これはでも一番ハードル高いと思う。伊達さんもお店やった時とかね、やっぱある程度の勢いというか気持ちの押す部分ないとできなかったじゃないですか。
まあそうですね、でもうちとかはその別に何もない下地がないところからスタートしてるんで、例えばその初月の売り上げがいくらかが全く分かんないみたいな。
なるほどね。
さっき最初言ってたそのワンオペでまずオープンしてみたいな、そういう感じで来てるって、
うん、でも今それ無理だからね。そう、正直そうこんだけ乱立すると、
うん、そうですね。でもまあでも言ってる通りで、本当になんか思いが先行するとそれにちゃんと売り上げがついてこないと気持ちもついてこなくなっちゃうんで、まあ、そこのバランスを自分でどう取るかっていうのはすごい大事かもしれないですね。
うわー、もう怖い。もうね、閉店してるところもありますからね、なんだかんだでね。
あ、そうなの？
他のお店とかでも人知れずやっぱなくなって、ツイッターアカウントもうねえじゃんみたいな。
あ、
そうだ、いっぱいあるよ今。
あ、そっか、あんま知らんかった。
そうやね、イケイケゴーゴー、イケイケゴーゴーってなってるからこそ、今ケントさんが言ったように、うん、ちゃんと未来見据えないとやっぱね、足元やっぱすぐこけちゃうよっていうのはね、そう、石転がりまくってますからね。
あとはもちろん自分の状況の変化というか、お店の変化も考える必要はあるんですけど、あとはもっと大事なのは、この業界のこれからの流れをちゃんと読んだ上で進まないと、今はブームですけどこの後どうなるかなとかっていうのを自分なりに
読める
自分で考えとかないと。
どう読んでるの？
え、
どう読んでるの？
どう読んでますか、白坂さん。
いやいや、そこ振るんかい。
どうする、ブーム終わったら。
確かに代表ですからね。
そう、ブーム終わったらとか、
ブームが終わったら
逆に拡大したらとか、そうなった時に焦らないようにあらかじめ考えて。
正しい、正しいこと言ってる。
全然コメントせんやん。
何も言わへんね、白坂。
眠いの？
眠いのかな。
ケントさんと同じ意見です。
嘘つけ、何も言ってない
やん。こういうとこある、
すごいとこある、ね、
こういうとこある。
でもそういうとこ
ずっと思ってるんですけど、はい、今はブームなんですか。
まあブームでし
ょ、今がブームなんですけど、うん、ブームって終わるものじゃないですか。
う
ん、
ブームは、
うん、ここからトレンドになるかどうかっていうのが、
あの、
今鍵なんですよね。だからそのためには僕らがめちゃくちゃ頑張らないといけない。
ね、
まあこれはでも言ってもね、結局空想上のね、あれになっちゃうんで、やっぱ見せつけてやらないと。
せやな。
いやー、すごい話だったな。今回思ったよりいい話聞けましたね。
なんかもっとチャランポランだと思ってました。
なんかね、普段すごいチャランポランなんだけど、
うん、
なんかこういうかしこまった場だと、なんかね、
意外とこういうとこあるんだ。
硬くなっちゃうんだよね。
硬くなっちゃうよね。あ、でもここもっと聞きたいとか、そうだ、せっかく白坂さんいるんだから、うん、今後ジェリカフェやりたい方ってまたさらに増えていくと思うんですけど、うん、
でも結構声はかかってて、結構最近はお断りすることもちょっと多くて、
うん、あららららららららら、
うん、例えばあの愛知県でやりたいですって言われたら、
あ、もうあるから、ね、
名古屋にあるのでみたいな話とか、
うんうん、
あとそこら辺はお互いプラスにならないなと思ったら、バイトお断りしてたりとかして
ます。逆にここから声かけてほしいとかある？
確かに
札幌、
札幌
ついて言ってる
フレンズさんとコニョットさんがドキドキが止まらんがな。
いや、キングボンビーですよ、またクンナクンナのやつです。
確かに家サブさんもね、北海道の方に今家サブさんも熱くなってるし、
おー、ええやん。
だから結構確かにいい場所ですよ。でコニョットさん見る限り相当お客さん盛り上がってますよね。
あー、見てますね。
怖いね。
え、難しいね。モビーゴなんかそのイケイケドンドンとその個人の人とジェリカフェがぶつかるの嫌がるみたいな複雑な立ち位置だね。
気づいた。これを私は応援しつつ、地方の個人で頑張ってるところも応援してるっていう意味である以上、やっぱりどっちのコメントもしなきゃいけない。
まあ確かにね。
白坂さんの天下っすよなんて言ったらダメだよ。
まあ確かにね。
そこに負けてんじゃねえぞっていうのも込みで、やっぱり
そうね、
もちろん応援してます。
そのコニョットさんとか、うん、向こうの人たちはジェリカフェをまあぶつぶすぐらいの勢いを見せるから。
そう。
これ僕目線だから都合よく聞こえるかもしれないんですけど、うちが来たから潰れるっていう店って多分ないと思うんですよ。多分そういう店はうちが進出しなくてもどうせ潰れる。
お
ーと思うんで、ジェリカフェ来たやばいみたいなのは割と風評被害で勝手に思って
なんか急に被害者ずらし始めた。
出た。今度は被害者だ。
もう完全にこっちに都合いいコメントですけど、一緒に盛り上げていきましょうってスタンスなんですよ。
あ、それは本当そう。これは本当
こそ、あの、本当白坂さんのこと誤解してる人いたらあれだけど、こんだけいじってるから面白おかしくして、このキャラにしてるけど、ぶっちゃけ、すごく親身になっていろいろ話してくれる人なんで、だから、あ、じゃあこの地域でこういう感じでイベントしたら、絶対お互い盛り上がりますとか言ってくれるんですよね。そこら辺はやっぱ手堅い。ジェリカフェが持ってくぞとは絶対思ってないです。
え、でも腹の底ではどう思ってるの？
腹の底ではみんなに好かれたいと思って。
やっぱり。そういうとこは好き。
でも結構もちろんね、そのイケイケどんどんで、うん、ね、売り上げもどんどん伸ばしてるけれども、うん、でもぶっちゃけお金は結構二の次の人だと思っていて。
うわ、いいこと言う。
なんでかっていうと、実際そのね、フランチャイズ相談した時にも、うんうん、あの、いや、ケントさんなら別にフランチャイズじゃなくても、いけると思いますよっていう風に、普通にさらっと言われたりとか、あ、そういうこと言ってくれるんだなって思って。
ね、普通はね、自分の手元に置いておきたい。
そう。で、普段ね、そのフランチャイズの話とか来た時も、もちろんね、うちでも話乗れますけど、別にうちじゃなくても相談ぐらい乗りますよみたいなことも普通に言ってたりとか。
かっこいいよ。じゃあ気になる方はとりあえず相談しに行くってことですね。
うん。
という、なんだかんだで持ち上げまくったなっていうお話でしたが、まあ、最後に当然今回のホラボドスペシャルやったわけですから、何かコラボしたいわけですよ、私としても。
はいはい。
なので新宿店に来たお客様に何かほらコラボド聞きましたとか、はいはい、合言葉とかそういうのから、なんかサービスとかサプライズがあったらどうかなって思うんですけど、
は
い、なんか用意できないです？
いいっすよ、じゃあ、
うん、2年間無料
めっちゃいい。
やめろ。
じゃあ、コラボ来ましたって言ってくれたら、
はい、
次回500円引きになるチケットあります。
お、
すごい。
あら、太っ腹。
いいじゃん。
すごい。
それは抽選？もう言った人？
言った人。
すごい。
どう
かな。
かっこいい。
どうかな。
いや、全然いいと思う。
太っ腹。
太っ腹。
どのぐらい来るか知らないけど、いっぱい来たら。
でも正直やっぱね、うん、なかなかないですよ。コラボ聞いてくれてる層とデリカフェが大好きっていう層はまたちょっと違うので。もしかしたら一人も来ないかもしれないけど、でももう一回やってください。
コラボドを聞いたって言ってくれた人には、
うん、
その時は、ね、通常料金をいただきますが、その次の機会に使える500円引きのチケットをお渡します。
先着50名。先着50名絶対50使い切らない
けど、じゃあかけるかどうかかけようぜ今から。
なるほど、太っ腹でしたね。
いい、素晴らしい。
うん、いいと思います。でもそんだけね、やっぱ来てもらいたいっていうのもあるし、はい、じゃあぜひこれを聞いた方、
うん、
もうジェリカフェ新宿、いや私池袋ばっか行ってて、そこだけって思ってたとかね、そんな人もこの機会に新宿店足運んでみて、でコラボと聞きましたって言ってみてください。そしたら多分ケントさんはいつものようになんだっけって言うと思います。すぐ忘れる。
緩い
から。
めっちゃ緩い。
というわけで、まあ、なかなかに長尺取りましたけど、
ま
さのぶさんありがとうございました。
ありがとうございます。
本当に急なお誘いでこれだけ答えていただけたら本当にありがとうございました。そして伊達あずみさんも、ぜひ今度またね、遊びカフェスペシャルも撮りたいので、
う
ん、やりたいです。
いつでもいいです。
ありがとうございます。で、白坂さん、ケントさん、
ありがとうございます。
頑張ってください。
はい。
はい。また私も遊びに来ます。
はい。
うん。
皆さんお越しお待ちしてます。
はい。というので、じゃあいつものやつ言って終わりますか。
何だっけ。
何だと思います。
これどすこい、どすこい、どすこい。
いや、まさのぶさんに考えてもらいましょう。最後みんなで言うやつ。
言うやつ。
締めるやつ。
締めるやつ。
ボードゲームっぽい感じなんですよ。ボードゲームっぽい感じ。
確かに。まさのぶさん聞いてないっていうね、ほら。
ボラボラに。
いやいや、冒頭だけ聞くんですけど。
冒頭だけ聞く。
最後寝落ちしちゃってね。
ちょっと長い。
ちょっと長い。
まさかの最後にダメ出し。
ダメ出しだね。
ごめん。
長いってよ、モミンも。
いや、
死んだろかい。こんだけやって
る。剥げ上がって死ぬ。
ほんまこれ以上剥げ上がったらやばいね。ここでアイスクールできちゃう。
アイスクール、つるつるつ
る。何ですか、じゃあ。
アイスクールにします。
じゃあ発音よく言うか。できますね。
はい、
せーの、
アイスクール。
いや、どういうこと。
何それ。